況したかのストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキョウサガのストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、どんどん行きましょう。5月のゴールデンウィークに開催された、まあ夏フェス、まあフェスのね、紹介をしたいと思います。ジャパンジャムというね、あのロッキンオンジャパンが主催しているイベントなんですけれども、こちらのですね、5月5日にちょっと参戦してきましたので、そのレポートをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、ガンガン行きましょう。ジャパンジャムですね。ジャパンジャムっていうのはどんなイベントかっていうと、ロックインジャパンをですね、もう夏フェスのね、このなんとかこう国内でね、夏フェスを根付かした、まあ日本を代表する、まあ日本で一番大きな、フェスと言われてるね、ロックインジャパンを主催してるロッキンジャパンがですね、ゴールデンウィークもフェスやったらいいんじゃねみたいな感じで、開催したイベントが、このジャパンジャムになります。で、もともとジャパンジャムっていうのはジャパンジャムビーチという形で、実は幕張の海沿いでやってたんですね。で、これを、ジャパンジャムビーチという形で、おととしと先おととしの2年間、開催してたんですけども、おととしやったイベントでですね、2日目にすごい突風が吹いて、やむを得ず中止にせざるを得なかったっていうことがあって、多分あの主催者側がそれでちょっと懲りたんじゃないかなっていう形で、昨年からはですね、蘇我市のスポーツ公園というところで、新たに会場を移して開催されることになりました。で、都市型フェスという形で、千葉県の、蘇我駅から、歩いて10分ぐらいのね、まあ、スポーツ施設があるところで開催という形で、去年からこちらの会場に移して、ジャパンジャムビーチという名前から、ビーチを取った形のジャパンジャムという形のイベントで、開催しております。で、本当に蘇我駅から徒歩10分という形で、すごくアクセスが良くって、で、本当にね、海沿いでね、なんかこう、海風でベタベタするみたいなこともないし、で、本当にこのね、蘇我駅から10分のところでね、すぐ道路を渡ればショッピングモールもあるし、みたいな感じで、まあ、首都圏型イベントって言われてる割には、まあ、ちょっと蘇我って郊外じゃねっていう思いも、なきにしもあらずではありますが、まあ、すごくね、本当になんか、こう、山の中で虫に刺されるよ、みたいな、そういうことももうあんまりないような、すごく、まあ、ある意味、確かに都市型っては都市型だな、みたいなところでね、開催されてるイベントになります。で、あと、このね、ジャパンジャムのメリットとしては、やっぱり、ロッキンジャパンとか、すごく大きなね、ひたちなか海浜公園っていう大きな公園なんで、ステージ間の移動っていうのはすごくやっぱりちょっと10分15分ってかかったりとか、結構ね、長い距離を移動しなきゃならないみたいなとこあるんですけど、ここはね、本当にスポーツ公園っていう形で、隣のステージまで本当に1、2分で移動できるみたいな感じで、もう本当にがっつり行けば、ほぼほぼ見たいアーティスト全部見れるよね、みたいな感じの、まあそのステージ構成なんかもすごい魅力なんですよね。だからすごくなんかこじんまりしてて、なんかこう、中庭的なフェス、言ったら変だけど、なんかすごくね、こじんまりとしたところでなんか楽しめるっていうね、その箱庭的な感じっていうのもすごく魅力なんじゃないかなと思って、すごいいいイベントだと思うんだけど、意外とね、来てる人とかうわーみたいな感じではいなくて、うん、なんかすごく行きやすいし、まあまだまだなんかその、人もそんなにグワーってね、うわーって勘弁してくれっていうほどの人は全然いないしっていう形で、すごい穴場のフェスね、いわゆる穴場のフェスじゃないかななんて思うんで、来年なんかもちょっと興味あったらぜひね、皆さん参加してもらえればいいなーなんて思ったりします。はい、そんなイベントにですね、今回は1日参加してきました。で、野球のグラウンドになってるところが、一番大きなステージなんですけれども、で、それ以外に、人工芝のステージっていうのが2つあって、ね、そちらでね、まあ、3つのステージで、いろんなアーティストがライブを繰り広げてるという形なんですけれども、この、ジャパンジャム2018年の、5月5日はですね、オープニングアクト、トップバッターが、キャリーパンパン。 まあ、俺の愛するキャリーちゃんが登場したわけですね。で、キャリーちゃんね、最近、まあ、ちょっとね、キャリーちゃんも25歳になってっていうことで、髪の毛とかも割と落ち着いた色合いで、今回も、本当に、普通のね、金髪みたいな感じのじゃなくて、で、普通にこう、ピンクのワンピースで出てきてっていう形でね、すごく、ちょっとシックな、大人になったキャリーちゃんっていう形で出てきました。で、今回はね、4月に発売されたばかりのニューシングル君の味方なんかも披露してくれたりっていう感じでね、なんかすごくピースフルな、いい感じのステージを楽しませてくれました。で、キャリーちゃんの後に、見たのがおいしくるメロンパン。おいしくるメロンパンっていうのはバンド名ですバンド名のネーミングっていうのも結構ね、いろいろ流行りっていうのがあるなってつくづく思うんだけど、例えば90年代後半とかだとなんかこうエブリリトルシングとかさ、マイリトルラバーとか、ドゥアズインフィニティとか、なんかそういうこうちょっと熟語ですかみたいなね、こうドリームカムトゥルーぐらいから始まったこう独特な、そういうバンド名がなんかかっこいいねみたいな、なんかそういうムーブメントがあったと思うんだけど、最近はなんかこうやばい T シャツ屋さんみたいなね、なんかそれってバンド名っすかみたいななんかそういうのがすごい流行ってるなって感じがあってね、美味しくるメロンパンっていうのもね、なんかそういう感じのね、あ、今時のバンド名だなみたいなユニットなんですけども、男女3人、あ、違う、ごめんなさい、男子3人の3ピースバンドですね。で、もう20代前半のね、すごい若いバンドなんですけども、こう、なんていうのかな、新鮮さもありながら、もう、こう、すごい彼らならではのステージっていうのがね、なかなか面白くって、すごいね、ボーカルもハイトーンボイスっていう形でね、なんか、なんか、こう、今時って感じでね、なんか、みんな好きでしょ、こういうのって感じのね、まあ、いい意味で、こう、今時な感じの、ステージングを楽しませていただきました。で、その後に、見たのが、The Oral Cigarettes。で、本当に去年ね、ロッキンジャパンで生で見て、で、あとはちょうど1年前のビバラロックとかでも生で見て、オーラルシガレッツ、マジやべえみたいなのがね、すごい自分の中であったんですね。で、去年の年末ぐらいからアルバムとかも聴いて、うわ、やっぱりこう、オーラルかっけえなみたいなところをね、思ってたんで、今回はですね、もう本当に音源とかも好きで聞き込んでの、ちょっと、フェス参戦みたいな感じでね、今まで以上にこう、ちょっと熱い楽しみ方ができたなっていうのはすごい思うんだけど、オーラルシガレッツは実は、去年、一昨年のジャパンジャムビーチの時に実は初めて見たんですよ。で、その時も、あ、なんか分厚い奴ら来たなって思ったりとかして、なんかすごいかっこいいなーって思ってね、一応、俺の中では、ぶくまわしてたっていうね、まあそんなアーティストなんですけど、まあ本当に今回も、なんか、ジャパンジャムで一番かっこよかったのがオーラルですって言われたくってやってきましたみたいなね、なんかそういうこう、強気な感じとかね、なんかそれ、もうすごいかっこいいなーっていう感じで、で、やっぱりね、オーラの楽曲っていうのは本当に曲もかっこいいのはもちろんだけど、なんか、パフォーマンスとかはもういろんなところも含めて、なんかすごいこう、上げ方がうまいなっていうのをね、つくづく思いましたね。まあそんなね、オーラルシガレッツのステージを楽しませていただいた後は、ネバーヤングビーチ。ネバーヤングビーチは、この間ちょっとこのポッドキャストでも話した、ビクターロック祭りにも出てたんですね。で、なんかすごくね、すごくピースフルなサウンドでね、すごい爽やかって感じで、なんかこう、涼しい風がこう吹き抜けるみたいなステージだったんですけども、なんかステージに立ってる皆さんメンバーの方は、涼しすぎてちょっと寒いなみたいなことを MC って言ってたりとかね、まあそんなところも面白いななんて思いながら、爽やかなネバーヤングビーチを見せていただきました。で、その後に見たのがカナブーンですね。もうカナブーンもね、すっかり本当になんか日本を代表するバンドみたいな感じでね、すごいいい感じになってきてるんですけど、やっぱりね、カナブーンは本当にファンも多いし、で、とにかくカナブーンの音楽って聞きやすいなっていうのがあって、初めて見た人とかもすごいスッと入り込めるし、なんか J-POP のいいところとなんかこのロックないいところっていうのがこうすごくバランスよく入ってるバンドだなっていうのは前から思ってたし、うん、なんかそういう意味でねすごくなんか盛り上がりやすいバンドっていう感じ、まあその辺のね、うん、あの魅力も含めたカナブーンのパフォーマンス、僕もあのライブレポート書いたんで、あのポッドキャストのね、あのブログの方のトップページではその URL とかも貼っておきますので、ぜひ皆さん興味があればそちらもご覧いただければなと思います。はい、ということでですね、そんな形で、あっという間に夕暮れ時、黄昏時になって、ここら辺でね、ちょっと僕もあの、ライブレポート書くの終わってね、さーて酒でも飲むか、なんてね、ビールか、なんて飲んじゃったりとかしてるんですけれども、そんな中で、ちょうどね、あの、日没のタイミングで登場したのが、サンボマスター。ね、サンボマスター、皆さんもね、名前だけは知ってるよって人もいると思うんですけれども、なんかちょっと気になった人は、本当にフェスとかでいいから、一回彼らのライブパフォーマンス、本当に生で見て、すっげーやばいから。で、あの、サンボマスターのね、ボーカルの山口さんって、もう、決してイケメンではないし、なんか、うん、ちょっとなんか、とっつきにくいなーみたいなところあるかなって思う人もいると思いますけれども、騙されたと思って一回、本当に生で見て、絶対ハマるから、うん。で、それを証拠にもうステージ行くと、全然ね、サンボマスター世代よりも若い連中とかもガッと集まってて、で、その集まってる連中は、本当にみんな拳上げて、うん、涙流して叫んでるから。もうね、そんなステージをね、見せてくれるのがもうこのサンボマスターなわけ。で、このね、またね、いいタイミングのこの日の沈む黄昏時のサンボマスター、もうあんた見てごらんなさいよ。もうそんなステージをね、もう楽しませてもらって、もうここはね、本当にあの、ちょっとライブレポートじゃなかったんで、もう本当に俺は普通に楽しませていただきました。うん。で、その後ですね、すっかりとっぷり日も暮れた時に、ちょっと見せてもらったのが、ポルカドットスティングレイ。ポルカドットスティングレイはね、あの、女の子がボーカルでってね、やっぱり去年ちょっとブレイクした感じで、ちょっとインパクトを残したバンドなんですけども、すごくかっこよくって、あの、ボーカルの女の子がね、なんかやっぱりすごく存在感あって、なんかあの、あ、ロックのボーカルだなっていうところを見せてくれたりっていうこと、形で、なんかすごくね、魅力的でね、うん、やっぱり良かったですよ。で、あの、曲もすごいいっぱい持ってきてて、なんか、すごいたっぷり楽しませてくれたなって感じで、本当にね、もう日が沈んだ後のステージで、なんかこう、ね、ステージの明かりにこう照らされながら、こうみんながね、拳を上げてるところなんかもこう見れて、すごく良かったし、うん、なんか、これからもちょっと追っかけていきたいなと思うバンドでした。はい、それで、この日、ジャパンジャム2018年の、5月5日、クライマックス、ね、ラストを飾ったのが、サカナクション。もう、サカナクションはね、本当になんか、でっかいバンドになったなっていう感じがするんですけれども、もうね、本当に、この日もね、ラストを飾ってくれて、なんかね、本当にこう、みんなが集まっていく感じとかが、なんか、鳥を見に行くぞっていうね、うん、なんかそういう感じにすごい溢れてるんだよね。で、やっぱり一番大きなステージでね、サカナクションがラストっていう感じでやると、なんか、あーって、うん、あー一日終わったーって終わるぞーっていう感じ、うん。本当にね、こう、サカナクションしかできないなんかこの、鳥の飾り方みたいのをすごい見せてくれてね、やっぱり彼らすごいんだなーっていうのをね、思わせてくれる、なんかこう、分厚いステージっていうのね、楽しませてくれるのがサカナクションだなーっていうのね、今回、つくつく思いました。はい。そんな感じで、この5月5日に見たアーティストっていうのをバーっとね、ちょっと今喋ってみたんですけども、今回ね、このポッドキャストはね、15分で終わらせようっていうのが目標だったんで、今、13分30秒というところなんですけども、ね、ジャパンジャム2018年5月5日のレポートは、まぁ、こんな感じでちょっと締めていこうかななんて思ったりとかしています。で、本当に僕がライブレポートを書いたキャリーパンピョン、それから、ジ・オーラル・シガレッツ、カナブーンはですね、ポッドキャスト版のこちらの、ストレンジャーザンパラダイスの方にリンク貼っときますんで、興味のある人はぜひご覧になってください。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回は、ジャパンジャム2018、5月5日の、1日の様子を、レポートさせていただきました。それではまた！ライブレポートも読んでねー。